イラン経済通信。ラジオを聞きの皆様、こんばんは。
今夜もこの1週間のイランの経済ニュースについてお話しすることにしましょう。
今週の話題です。
ما در جمهوری اسلامی قریب 40 سال که توانستیم در مقابل زورگویی استکبار بیستیم.
イラン・イスラム革命最高指導者のハーメネイ氏によりヨーロッパとの核合意継続の条件が明確になりました。
ヨーロッパがアメリカ抜きでイランとの経済協力を行う機会について分析します。
イラン商工工業会議所の会頭が日本を訪問しました。
イランのザリーフ外相がインドを訪問しました。イスラム革命最高指導者のハーメネイ氏が先週水曜、体制責任者との会合でアメリカの核合意離脱は安保理決議2231への違反だとして次のように語りました。
ヨーロ
ッパはアメリカを非難する決議を国連安保理に提出し、このようなアメリカの行動に抗議すべきだ。
またヨーロッパと核合意を続ける上での必要な条件について語る中で次のように強調しました。
ヨーロ
ッパはアメリカの対イラン制裁に対抗し、イランが要求する量の石油をイランから購入することを保証すべきだ。またヨーロッパの銀行もイランと取引をする政府や民間部門の出入金に関して必要な保証を行うべきだ。
明らかにヨーロッパがイランとの対話をアメリカの要求に回答する場に変え、アメリカのトランプ大統領や一部のペルシャ湾岸諸国のイランに対する吹き込みの影響を受けて行動するのであれば、核合意の継続は無意味なものになるでしょう。イラン外務省のアラーグチ政治担当次官も27日日曜、イラン国会の国家安全保障外交政策委員会の後記者団に対して、核合意を結んだ他の国々との話し合いについて次のように語りました。
イランはヨーロッパ諸国に対してアメリカ抜きでイランの核合意における要求を保障し、イランが決定を行うことができるよう実質的な解決法や提案を出すことを求めている。
アラグチ次官はまた、イランは話し合いが適切な軌道に沿って進展し、イランが設定したタイムリミットが守られていると感じられる間は協議を継続するだろうと述べました。
一方的な制裁や世界経済に対する影響力の行使といったアメリカの国際的な行動はヨーロッパの経済を数多くの問題に直面させています。これに関して提起されている問題の一つは、アメリカが国際機関を尊重しているかという問題で、この問題はヨーロッパにとって大変重要です。
今世紀初めのブッシュ政権時代、このような行動は特にアメリカのイラク攻撃や一方的な制裁という形で見られました。この流れはオバマ政権時代にかなり改善されましたが、トランプ政権時代になって再び国際機関や国際条約を尊重しない状況になっています。
トランプ大統領は TPP 環太平洋パートナーシップ協定を取り消し、気候変動に関するパリ協定からも離脱しました。 この中で重要な問題はアメリカの WTO 世界貿易機関からの脱退です。アメリカのヨーロッパに対する圧力とイランとヨーロッパの経済協力に対する破壊的行動は自由貿易関係における対立とアメリカが貿易協定や国際規定を無視していることを意味しています。
オーストリアのイラン問題の専門家はスイス公共放送 SRF のインタビューで次のように強調しました。
アメリカの一方的な核合意の離脱は大西洋間の関係における深い溝を生み出すことになり、イギリス離脱で弱体化している EU をさらに弱めることになる。
アメリカの核合意離脱はイランとヨーロッパに新たな経験をもたらしています。ヨーロッパは独自の行動を取る場合、イランとの協力における新たな機会が生じることになります。イランとヨーロッパは相互に経済と投資の可能性を活用しています。その可能性はこの10年間反イラン的な制裁と国際安保理決議により忘れ去られていました。
現在この新たな経験の中でヨーロッパがどれほどアメリカから離れた独自路線を進むのかを見ていく必要があるでしょう。
先週、イランの専門家や技術者の努力により、南パールスガス田のフェーズ22からフェーズ24の開発計画における最初のプラットフォームがこのガス田に設置されました。これにより、日量1420万立方メートルの天然ガスが生産されることになります。
また、イラン海洋産業企業におけるこの開発計画に関する他の3つのプラットフォームも建設中で、その進捗は 84% となっています。
南パールスガス田は、ペルシャ湾のイランとカタールの領海内にある世界最大のガス田です。このガス田の埋蔵量は14兆立方メートルで、また180億バレルの LPG も埋蔵しており、世界の天然ガス埋蔵量の 8%、イランの天然ガス埋蔵量のおよそ半分を占めています。
イラン経済通信は IRIB 国際放送ラジオ日本語よりお届けしています。
イランの経済は制裁にもかかわらず様々な分野の市場に進出しています。これはイランにおける中長期的な投資が安定しているということを意味しています。この中でイランと世界各国の2カ国間あるいは複数の国との間での協定が成立し、これによりイランの経済市場の規模はより大きなものとなっています。
イランのアプローチの一つは貿易・経済市場の多様化です。特にアジア市場におけるもので、この中でイラン商工工業会議所のサファル・アーバーディ会頭は先週イランと日本の経済協力の拡大を目的として日本を訪問しました。この訪問の中で日本の JICA 国際協力機構の中東欧州部の部長と会談を行いました。
現在イランと日本の協力拡大に向けて適切な機会が整っています。サフル・アーバーディ会頭は観光産業の開発と産業に関する技術訓練教育コースの開設を両国の協力の下地として挙げ、イランは地域近隣諸国治安運輸上のルートに関して多くの機会を有しており、この機会は全ての人が活用できると語りました。
イランは石油採掘に関して非常に高い能力を有しています。また、石油化学産業においても、イランと日本は共同投資により、この産業における技術や調査に関する訓練での協力を促進することができます。
地域協力の枠内では今週イランのザリーフ外務大臣がインドを訪問しました。ザリーフ外相はイランの政治的経済的なパートナーとの話し合いを続ける中でインドのスワラージ外相とニューデリーで会談し、両国の間での政治・貿易協力の拡大の下地を整えるため、核合意とアメリカによるその離脱、現状における両国の利益の確保について意見交換を行いました。
インドとイランの経済協力の拡大は近年大変急速に進んでいます。この協力の一つはインド洋に面するイラン南東部のチャーバハール港の開発計画におけるインドによる投資です。
3カ国によるチャーバハールのトランジット協定は2016年5月、イランのローハニー大統領、インドのモディ首相、アフガニスタンのガニ大統領の立ち会いのもと、3カ国の道路交通大臣によりテヘランで締結されました。この協定によりインドは10年間にわたり8500万ドルの投資を行うことでチャーバハールの港の運営を担当することになります。
チャーバハールの開発はイラン、インド、アフガニスタンだけでなくロシア、ジョージアやその他の地域諸国にとっても大きな経済的な利益を有しています。インドのガドカリ道路交通高速道路大臣はチャーバハールの重要性について次のように語りました。インドはイランとの貿易協力の拡大を強く望んでおり、チャーバハールはイランとインドの通商関係の拡大において戦略的な地域として重要な役割を持つことになるだろう。
チャーバハールの開発によりインドなどの国がロシアやヨーロッパ諸国により簡単にアクセスできるようになるのです。
ラジオをお聞きの皆様、今夜はこの辺で時間が来てしまいました。
この番組はパールストゥデイの日本語サイトでもご覧いただけます。アドレスはparlstoday.com/ja です。